インタビューのコーナーです。本日のお客様は北の森自然練習所を主催している三木昇さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
まず一つ目ちょっとお話伺いたいんですが、三木先生はどちらのご出身でしょうか？
はい、京都生まれです。
あ、京都生まれ。
京都生まれ、奈良育ち、学校が信州で仕事が北海道。
ああ、
なんか観光地巡りです。
なるほど、じゃあ全国規模ですね。なんか京都出身っていうと言葉あまり感じないですけど。
そんなことはないです。
あ、そうですか。はい、京言葉ってあるんですか、男でも。
そうです、ありますね。
ああ、なるほど。うん、
あります、あります。大阪弁とは違いますよ、全然。関西もいろいろ言葉がありますからね。
なるほど。はい、それで、まあ、2つ目のちょっと質問に進みますが、三木先生のプロフィールをインターネットで見てみると、大学で林学を専攻し、北の森自然練習所を設立したと伺いましたが、そのあたりのお話を聞かせてください。はい、
林学で林業の勉強してたんです、
はい。
それで就職したら北海道に来て、
あ、なるほど。
それでもビラトリーにいたんですよね。ビラトリーに最初来たのがビラトリーだった。
なるほど。
で、飛行機に乗ったのも初めてでね。
あ、なるほど。
それで4月1日でしょ、
はい、
まだ雪もあって、
あ、なるほど、
これはすごいすごいところに来ちゃったなと。学校はね、700メートル、800メートルの標高が、
はい、
でそこと同じで、東京なんかで桜の花が咲いてるのにまだ雪があって、
あ、なるほど。
それで偉いところに来ちゃったな。あ、
でそのビラトリーの一番最初の就職先っていうのは場所どこですか？
そこの本庁に住んでましたよ。
あ、そうですか。
あの富士そばの隣に下宿してましたよ。
あ、そうですか。それは全然私は存じ上げてなかった。そうですか。じゃあビラトリーはもう古いんですね。
そうなんですよ。なんかね、ご縁があってね、
で
最近よく来るんだけどね、もうアイヌの神様がね、
ええ、
お前こっち来てちょっと手伝いやって言われてると思ってます。
なるほど。じゃあアイヌの神様信じてますか？
はいはい。あのちゃんとご挨拶しなくてはと思ってますね。
わかりました、はい。それではですね、この北海道の自然に関わる仕事をまあされてきたわけですが、今一番力を入れてる分野は何でしょうか？その辺をちょっと教えてください。
まあ、いろいろやってるんだけど、
はい、
あの地球のことをみんな、いや、もうちょっとみんな考えないっていう、まあ、そういうメッセージを出していきたいと思ってますね。
それは地球のことをもっと考えるっていうのはどういう意味を含めてでしょうか？
ち
ょっと
この間地震もありましたよね、
はいはいはい。
だから地震でああいう災害になったっていうことを言ってますけどね、
はい。
でも自然の摂理としてはね、ああいう、あそこはああいうふうに崩れながら今の形の山があるわけですよね。
なるほど。
それでああいうふうに崩れて谷から土が押し出されてくるから水田ができる広いところがあったわけですよね。
なるほど。
というふうなことで、そういう地球、その大地のこと、
はい、うん、
それからまあ災害のことになっちゃうけど、こう津波でもさ、何回も東北は津波に遭ってるのに、はい、もうもっとよく見極めていればね、あんなに波にさらわれるようなところに住んでないよね。
ああ、そうですよね。確かにあの東北でいろいろな地域あの被害を受けましたけども、ここのところより下に家を建てちゃいけないっていう、うん、その火があったそうですよね。
はい、いくつもあります。
うん、でその火を無視して、その記念碑というのが警告のため、
は
い、うん。
人間を忘れる生き物ですよね。
はい、でそれを見て、それを無視して下に建てたら、結果的には津波の被害を受けたという事例がいくつも。は
い、いくつもありますよね。で記録としても明治から何回もあって、うんうん、それでその度にみんなが泣いているわけですよね。まあ、悲惨だったと書いてある。だけどあそこ行くと、神様なんか神社なんかあんまり壊れてないんですよね。
あ、やっぱりそういう、
もう最初から高いところに建ててんですよ。
ね、
神社はね、1000年以上はもうずっとそこにいることになってるわけだから、うん、流れるようなところにはない、う
ん。じゃあ神社が建っているあたりにちゃんと家を建てれるか、まあもうちょっと下でもいいけど、
うん、
高台を選ぶべきだ。
なんかそういうね、知恵が働い ていればよかったんだけどね、うん、でもそういうことは難しいんですよ、
うん、
だから原発なんかもうまさにそうですよね、
うんうん、
だから防ぎようもないですよね、
いやもう本当に福島原子力発電所のあの1号機が暴走した時、うん、実は私の妻の実家は福島県富岡町、
うん、
だから富岡町ですからね、もう避難しなきゃいけない、でもう家も全部壊しちゃったし、うん、だからうちの妻の、まあ、私から言うと義理のお母さんなんですけど、うん、去年からうちに身を寄せてるんです。
ああそうですか、うん、
あの被災した時も1年近くいて、うん、うちの妻の弟のところにいて、うん、まだ去年の8月か9月の頭かな、うん、来て、だからこっち来てもう1年ちょっとなるんです
けど、いやあそこは僕も震災で手伝いに行きましたけどね、もう大変なことでしたね。
本当そうです
ね。だからちょっとは知恵を働かせばいいのに、
うんうん、
いや人間ってなかなかできないですよね。うん、
なるほど、
うん。まあだからそういう自然環境、
うん、
ここからまあ炭酸ガスの問題もありますけどね。
なるほど、
我々がちょっと生活変えてい、うん、いけば変わる、うん。いやそれはこの地球が地球に住んでる人たち、地球に住んでる生き物たちが全部がこううまいこといくようにしましょうよねっていう、うん、そういう努力っていうかね、みんなそれにちょっときなんかやらないみたいなことなんですよ。
なるほど。
で今問題はもう殺し合いばっかりしますよね、だから森とかね、そのこの周りのこの大地に生きてる生き物っていうのはね、まあ、それぞれ食う食われるんでね、まあ悲惨といえば悲惨なのかもしれないけど、殺し尽くすとか焼き尽くすとかね、そういうことをしないでちゃんと生きてますよね。
そうですよね。
だから多様な中でそれぞれが折り合いながらうまくやってみようねっていう、そういうのをもっと学ばないと。
なるほど。
で世界が平和でないとダメなんですよ。なんかそういうふうなことも、まあ、メッセージを発していきたいと思ってるんですよ、うん、
はい、わかりました。それでは次の質問に進みますけれども、今年の9月6日未明に厚真町を震源とする震度7という北海道胆振東部地震が発生し、厚真町ではカラマツ林が地滑りを起こし多くの方が亡くなり、現在でも避難所で暮らしている方もいらっしゃいます。厚真町の森林の特徴を教えてください。
うん、森林の特徴っていうのはそれはまあビラ取りと変わりないですね。雑木林で、うん、それで民有林はカラマツを植えていてっていうふうなことで別に変わりはないんですけど、はい、まああそこがちょっと違うっていうのはそのビラ取りなんかよりも、はい、あの支笏湖の方の火山に近いから、
はい、
分厚い火山灰層があったんですよね。
なるほど。やっぱりあれですかね、タルマエ山の火山、
タルマエとか支笏湖、
あ、支笏湖もあれ噴火してるんですか。
うん、そうですそうです。3万年ぐらい前にね、いろんな火山灰が重複してあるんですよ。あの恵庭もあるし、
あ、恵庭だっけ、
フープシもあるし、
あ、フープシだけもある
んですね。はい、まあ、支笏湖が一番古いんだけど、その後何回も降って、うん、だから分厚い火山灰、要するに岩石じゃないですよね。
あ、
で風化していくとだんだん柔らかくなって粘土化していく、
うんうんうん、
それから砂が挟まってると、うん、その砂なんかは固まってないからね、
はい、
で上にあるその火山灰層なんかが水を含んできて重たくなっちゃうと斜面に乗っかってているその重たい粘土層は
すごく
揺れちゃうと
滑っちゃう
ね。
あ、
で下の方へ押し寄せる。
はいはい、
うん、ちょっと正確に分かんないんだけど、あの砂火山灰層でサクサクの部分のそういう動きやすいところの上の部分が全部下に起こったんじゃないかと。
なるほど、
思ってます。でビラ取りなんかもね、見てるところ本庁の前の、
はい、
猿川の壁が崩れましたよね。
そうですね。
この辺はね、新しいっていうか、まあ、数百万年とか、あの、そんなに古いものじゃないんだけど、はい、地面の表面からどんどんどんどん風化していくんです。
なるほど。
で、石が柔らかくなってくるでしょ。
はい、
で、中の方は硬い。それから上の柔らかい。そこの境目ぐらいが、 雨が、こう雨から上に切り立ってますよね、
はい、
でだんだんだんだん上に乗っかっている木も育ってくる、
はい、
それから雨がどんどん降ると粘土が水を含んでくるとこれ重たくなるよね。
あ、なるほど。
重たくなると、
はい、うんうん、
どっかこう、まあ、今回地震だったけども、
はい、
そういうのでずるっと行くんですよ。でね、山子さんって山林労働者ですよね、はい、でこの地方の山林労働者の人は山の木を切って3年ぐらいしたら木の根が腐ってそれで山が滑るよって、そういうね伝承があるんですよ。でここの万路の沢だったっけ、
そこお札っていう、
あ、お札ね、お札の上の方行っても、山の斜面が随分木植えたところは崩れてるはずですよ。もう今は分かんなくなってるけどね、昔木植えたところはそういうふうになった、それはこの地方の各地にあるんですよ、でそうやってこの地方は山の表面が柔らかくなると滑るという構造になってるんですよ、そうすると土砂がドサンと落ちる、土砂がドサンと落ちるとそれが川へ流れ出ると、そうすると広い河原ができちゃう、
なるほど。
で広い河原に昔の人は、そう川すばた、ヒエを植えるとか、
はい、
アタネとか、
はい、
大根とかそういうのを植えてたっていう、
だ
からこれ猿川、向川、それから静内川の方にアイヌの人がたくさんいたっていうのはそういう、まあ、崩れやすいとは言わないけど、数十年とか数回で山の表面がこう滑っちゃうっていう構造を持ってるからだと見てるんですよね、それで竹城、松浦竹城さんが来た時に、もうここの人たちはその倉庫分に2年分ぐらいヒゲを蓄えてるよねっていうのは、そういう広い河原があったっていうことなんですよね。
なるほど。
でそういう山が崩れるから斜面の下に土の溜まったところがあって、でそこにカツラが生えていて、それでオオウバユリとかいろんなその有用な、
はい、
アイヌの人たちにとって有用な植物がたくさん生える畑ができちゃうわけですよ。
なるほど。
でたまにね、崩れるか、たまにって、まあ、数十年に1回だけど、それがいいわけ。
なるほど。
そうないとね、笹がどんどんどんどん増えちゃうでしょ。
ああ、なるほどね。
だから、出風機ね、徳坂がぶわっと生えてくると、
はい、
でいろんなものがなくなっていくんですよ。なんかちゃんと新陳代謝している地面があるから、そのここでコタルが、その いろんな繊維植物ね、とかそれから食料を山とか沢から取ってくることができたというふうに、そういうなんかね自然の方から見るとね、なんかうまくできてるなっていうふうに感じるのでね。
なるほど。はい。まあ厚真町の土砂崩れはですね、9月4日から5日にかけて台風の接近による暴風雨が影響を与えたのではないかと私は考えてたんですが、その辺は
どうでしょう。だから雨がどんどん降って、もともと柔らかい地面でその斜面にが水を含んだと、
はい、
粘土の動きやすい表面が水を含んだと、そこでゆさゆさやられると、通常であれば頑張って止まってられるのに、ゆさゆさやられたからどっかが緩んでスルッと行っちゃうということだと思うんですよ。でね、あそこのところ、それはね数百年に1回しか起きないことだと思うんですよ。で開拓、はい、本州みたいにね、数百年も住んでて鎌倉時代から住んでるとかっていうんだったら、それ何回か経験できますよね。
でも
800年ぐらい前ぐらい前から住んでるとしたらね、だから山のそばには住むもんじゃないよっていうふうな、そういう伝承みたいなものが生まれたはずなのに、残念ながらまだ高々百何十年ぐらいしかないから、
そういう
伝承がこう醸し出される前に分かんなかったもんだから、本州だとまた別のとこに暮らしてたんじゃないかなっていう気がしますけどね。
なるほど。はい。 それではこれで最後の質問になります。FM ピパーシエご出演されたご感想をお聞かせください。
いや、もう10分ぐらいで何を喋ってるのかドキドキしてます。
今までラジオに出演されたことはありますか？
ラジオはないですね。テレビの方がやっぱり多いですよね。ああ、そうですかね。
まあ、ラジオはラジオでこう、なんていうの、音だけで。
はい。ラジオって力あると思いますよ。今度の災害の時だって、やっぱりテレビダメだけど、みんなラジオ
聞いてた、ね。そうそう、私もそうでした。
ねえ。
このビラトリも1日半ぐらいは停電でしたからね。ちょうど電池式のラジオを何日か前に電池入れ替えてあったんだよね。その夜寝ながら。
ちょうどよかった
んだ。だからタイミング良くて、それこう入れたらなって。だから助かりました、私も。ラジオで、ね。も
う、これ今日は、おはようございますじゃなくて、いらんからくてーで始まるかなと思ってたんだけど。
まあ、それいらんからくてはオープニングでやるんです
か。オープニングでやるんですか。
このコーナーではいらんからくてやらない。はい。
はい。はい、どうもありがとうございました。
はい。本日のお客様は、北の森次年練習所を主催している三木昇さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。